頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ、この時間今日はね、私が担当いたします。ということで、私が担当するときはこの方も、はい、いらっしゃいますね、ご紹介しましょう。芹沢正史さんでございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは、
こちらです。
一回これやりたかった。
分かる人しか分かんないですか、それ絶対に。
これ一生やりたかった。
ねえ、そうですか。はい、まあ、はい、分かった人は笑っといてくださいって。はい、芹沢さん。
お久しぶりです。
よろしくお願いいたします。ねえ、もうだいぶね、前になりますけどもね、芹沢さんのご登場というのも。結構前になりませんか。
そうなんですよ。はい。何年前だっけ。
いやそんなに待ってないですか。何ヶ月前ぐらいで。
だいたい2、3ヶ月に。
そうですね、一度というふうなぐらいな感じでございますけど、ちょっとここはね、はい、間が空いてたというふうな感じはありますけど
ね。いろいろ忙しくてね。
そうですよね。だって、もう、芹沢さんもね、お店といいますかね、ご自身の、芹沢さんのお仕事。
はい。またカニが始まりましたし。
そうです、カニが始まって。
あ、それはちょっと風邪大丈夫なんで。
まあまあ、ちょっと前にね、風邪ひいてましたけど、うん、もう大丈夫です、私の方は、ね。今ちょっと予防でマスクはつけてますけどもね。はいはいはい、まあでもお客様やっぱり多いですか、はい、この時期というのは。
そうですね、多くなりましたね、うん、天気がよくね、うん、カニが結構順調に上がってるという感じで。
ああ、そうですか、は
い。
まあ、量もね、やっぱりこう天候によってね、
そうなんです
ね、しけちゃうとどうしてもいけないというのもやっぱありますしね。
そうなんですよね。うん、いい天気が続くと、うん、まあまあ、そんなに高くならずに、なんとか頑張ってくれるのかななんて思って、期待しますけど、
ね。量にもよりますしね、カニの値段っていうのも。うん、まあでも、以前はね、それこそ、芹沢さんは、ボートのね、確かオリンピック強化選手といいますか。
そうですね、あれ春だったんですね。
春の時にね。で、その時にね、うん、手首を腱鞘炎になったというか。
キャベツの切りすぎ。
ねえ、ありましたけども。カニの切りすぎでは大丈夫ですかね。
カニはね、慣れてるんですけどね。は
い、あ、そうなんですか。
やっぱり和食の職人って、はい、あんまりキャベツの千切りそんな何百個もやったりしないし。
まあまあまあまあ、あんまりね、ね、和食のね、お膳にキャベツの千切り山盛りじゃないですから
ね。とんかつ屋じゃないんだ
からね。そうですね。
そうなんですよね。
まあまあでも、
今となってはいい思い出ですけど、
ね、そうですね、うん、まあ、そんなことを言いながらではございますが、まあ、本当に11月も下旬に入りまして、は
い、早いですね。
早いです。もうだからあと今年もね、うん、40日ぐらいなんですよ。
そうですね、
ね、本当に
あっという間
ね、本当にそういうふうに感じるような年に私もなりますよ、本当に。
はい、毎年ね、うん、時が過ぎるの早いですね。
本当そうですよ。まあ、ね、でもこれからやっぱりこうね、セリさんは一番お忙しくなる時期だと思いますし。
ね、本当は年中忙しくなきゃいけないんだけど、ね。
いやいやいやいや。まあでもね、無理なさらないようにしていただきたいと思うんですけど、うん。
かなり無理いきますけどね。
そうしないとやっぱりこうね、もう間に合わないってところもあるかもしれませんけど。
ね、寒い中にね、はいはい、カニをこう、今日は二十何匹とかこう上げに行くわけですよ。
はいはいはい、
あれ、カニのね、水槽ってすごい水温。
まあまあ、カニがね、鮮度保つようにっていうのがありますけどもね。
もう寒さとの戦いで、
はい、
とか言いながら僕、今日半袖なんですけど。
嘘でしょ。
いや、そうなんです。さっきね、はい、旅館で消防訓練しましてね。
あ、
うん、で、ちょっと仕込みが終わってすぐ、訓練したもので、なんかしたんけど、はい、暑くてね。
あ、まあまあ、体動かしたらね、やっぱ暑くなりますけども。
そうそうそう
そう。そうなんですね。まあでも本当にそういった年末でございますけども。はい、まあ、ノーベースボールクラブ、まあ今年もね、1年間がもうじき終わろうとしているわけでございますけどもね。うん、
そうですね。
まあ、振り返ってみるとどうですかね、はい、本当に今年というのは。
まあね、今年は、そうですね、まあ、選手もかなりこう入れ替わったということもありますし、まあ、最初の、ね、まあ、皆さんが期待している、まあ、都市対抗野球の大会の、ね、予選では、まあ、残念ながら1回戦敗退ということで、まあまあ、どうしても、ね、今オフなんですけども、これからこう入れ替わりというかね、はいはい、半分ぐらいが入れ替わったりとかで、新しいチームになって、で4月のね、予選となるとね、うん、なかなか新チームで、こう、まだこう、なんか、しっかりと、こう、まとまってないというかね、どうしても、こう、まだこれから、こう、作っていこうっていう段階なんでね、そこで勝ち抜くって大変なんですよね。うん、やっぱり春はね、どうしてもね、まあ、そうも言ってられないんですけども、まあ、まあ、残念な結果には、ね、今年はなったんですけども、うん、まあ結構ね、試合の数っていうかね、オープン戦はね、
はい、
いっぱいもう、大会の前から、
そうですね。
ずっと、まあ、この間までね、ずっと大会もやってましたけども、
うん、
とにかくその試合の数をね本当にこなしてこなして、うん、そういう大きな大会の予選にね挑んでいくっていう形しかないのかなって思います
か
ね。
まあやっぱり経験っていうものがねやっぱりこう普段の練習で分かることと、ねね、試合だからこそ分かることっていうふうなこともやっぱありますからね。それこそ本当に、ね、プロ野球の世界では今の時期はちょっとねオフシーズンに入って、
うん、
まあまあ、今度はね、来年に向けてというふうな。
そうですね。まあ、個人個人でね、やっぱ体をね、しっかりこう作って、休ませながら作っていくっていうね。うん、まあ、プロはね、そういう管理がしっかりしてますのでね。
う
ん、
そうですよね。うん、まあ、ただやっぱりこうね、こうやって社会人野球の方々っていうのはね、はい、まあ、普段はやっぱこうお仕事もしながらっていうふうなことでもありますからね。
特にね、城崎の旅館でね、
うん、
働いてる選手ばかりなので。
そうですね。
まあ、これから、ちょっと忙しい、なんか頑張っていただけなきゃいけないんですけども、
そうですよ。
しっかりと体も作ってもらって、
うん、
ね、春からの大会に備えていただきたいと思いますね。
やっぱりね、皆さんこう、プロを目指してね、やっぱりこう頑張っていらっしゃるというのがやっぱありますし、うん、まあそういった中でね、もう、やっぱり旅館のね、お仕事これが大変ではございますけども、はい、まあ終わってからね、深夜夜とかにもう走り込みとか行ってっていう、
そうですよ。
よく見ますもんね、テレビ番組とかで、はい、他のね、社会人野球のチームとかでも。でね、やっぱそれだけやっぱこう、皆さんね、プロにかける思いっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。
プロに行けなくてもね、やっぱり、うん、やっぱ上のランクを目指すっていうかね、まあ、独立リーグだとか、
はいはいはい、
で、まあ、社会人のね、まあ、そこそこレベルの高いチームとかね、
うん、
まあ、そういう道もありますのでね。
そうですね。
はい、とにかく今言われたように、仕事終わってから素振りをするとか、
うん、
まあ、走り込みもそうですけどもね、城崎のね、室内練習場がありますのでね、
はいはいはい、
うん、そこで、こう、何人かでね、ティーバッティングしたりとか。
うん、
まあ、いろいろ頑張ってますけどもね。
そうですよ。
はい。
まあ、だってね、普通は、やっぱり仕事が終わったら完全に、こう、なんですかね、スイッチが切り替わると言いますかね、
うん、
オフモードになると言いますか。
ああ、そこは若いからね、なんとかね、頑張ってもらって、本当に毎日毎日が大切なんでね、
うん
うん。
そうですね。やっぱりそういったところから、やっぱりこう、一つでもね、一本でもやっぱこう素振りをね、多く振るだけでもやっぱりこうね、違ってくると思いますし、まあこれからのね、シーズンをどういうのように過ごすかっていうのはすごい大事なことかなと思いますよね。はい。まあ本当にね、もう11月も終わりが近づいてきてまして、で、まあ12月がいよいよやってくるというふうなところでございますが、はい、12月はどうなんでしょうかね、ノモベースボールクラブとしましてか、まあ何かこう、企画といいます、行事なんかあったりするんでしょうかね。
あ、そうですね。毎年行ってます、ノモカップがあります。ね、
ノモカップ、はい、
田島ドームで、
うん、
はい、今年が第15回ですね、
うん、15回目のノモカップということでございまして、うん、
公式の、ね、少年野球チームを、ね、招待して6チームで、
うん、
まあ、トーナメント式で戦うわけなんですけども、うん、 それと野球教室もね、その試合の前に、
うん、
行うということで、いつもの、まあ、野茂さんのね、後輩の方々とか、先輩だとか、うん、元、近鉄バファローズの方が多いんですけども、
うん、
時には、現役の方も来られてるんですしね、うん、本当に、そうそうたるメンバー、数名で、野球教室していただきますのでね。
今の子供たちっていうのはどうなんでしょうか、その近鉄を知ってるんでしょうかね、うん、
いやー、なんか昔の映像でね、
ちょっとね、
野茂さんの記者会見の場面だとか、
はいはい、うん、
なんでしょう、ねえ、
いろんなね、
有名な試合も昔ね、ありましたからね。
うん、やっぱりね、うん、子供たちもそういうね、選手の皆さんを見て、うん、やっぱ育てると思いますしね。はいはい、で、今年がそのノモカップが、12月2日と3日と。
そうですね、
ということで決まっているということでございます。土曜日、日曜日でございますから、うん、またこちらね、気になる方は行ってみてはいかがでしょうかと。
そうですね、はい、入場無料ですし、いつも見に来ていただければね、
うん、
はい、
そうですね、
なかなか面白いと思います。ちょっとね、ルールが、普通の少年野球とちょっとだけ違うんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
ほう、
ピッチャーとホームベースの間隔はね、ちょっと少年、うん、普通の少年野球よりも1メーター短くって、
はい、
塁間も1メーター短いんですよ。
あ、
でその代わりね、
ほう、
リードが、
うん、
こう線が引いてありまして、ここまでしかリードしたらダメだよっていうね、うん、
決まりがあったりとか、
これだからリードっていうとあれですね、あの一塁からこう二塁盗塁するときのリードとか、
そうそうそうですね、
はい、
うん、あのこのラインを出ちゃダメですよっていうような、うん、なかなかねあのスピード感があるんですよ。
そうですね、
うん、1メーター違うだけで
ちょっと狭い感じではありますけどもね、
はい、
ほうそうなんですね、
なんかなってますね。
まあ、こんなんもありながらではございますけどもね。ねえ、あの、何かこう、正解みたいな感じの音になりましたけどもね。まあでもそういうふうにね、あの、普段とはちょっと違うような、はい、あの、試合も見ることができますので、
そうですね。
また気になる方ぜひチェックしてみていただきたいと思います。はい。はい、またね、来年以降の予定などもですね、野茂ベースボールクラブさんのホームページチェックしていただきますと、年間のスケジュールとして載っておりますので、またこちらもチェックしていただいて、今後はね、野茂ベースボールクラブ応援をよろしくお願いします。
応援してくださいね。
はい。まあ、講演会などもね、あの、随時募集中というふうなことも。はい。
ずっと募集しておりますけども、なかなかね、我々の周知がまだ足りないのか、うん、あのまだまだ、応援をしていただき、あの人数を、ね、たくさん増やして、しっかりと応援したいと思いますので、あの木の月温泉観光協会にお電話いただきましたら、ね、その中に事務局ございますので、まあ、いろんな特典もありますし、まあ、あの個人様でしたら年間3000円ですので、ね、ぜひとも一緒に応援をしましょう。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。また芹沢さんには来週も、はいはい、あのご出演をいただきたいと思いますので、そらいやいやながらやめてください。またよろしくお願いいたします。
はいはい、どうもありがとうございます。
頑張れ野茂ベースボールクラブ。このコーナーは野茂ベースボールクラブ田島講演会の提供でお送りいたしました。